非常に過激なタイトルをつけたんです。大体こういう過激なタイトルをつけるとですね、反撃も呼ぶし、まあ品も悪いし、まあいろんな損失があるんで、せっかく、まあ、このブログもですね、いろんな人の協力を得ながら出してるわけで、まあ、そういう人たちにとっても失礼なんですけども、やっぱりこのくらい変になりますとね、やっぱりそれに応じた変なタイトルじゃなくちゃいけないような気がしてですね、思い切って子どもたちの ために騙されるな01平和憲法を尊ぶアホとこう書いたんですけどいや日本国憲法第9条にですね、その平和を保つところが大変だから、大切だから軍隊を持たないんだと、まあ、そういうふうに言ってるわけじゃないんですが、まあそういうふうに解釈する人が多い。で、平和憲法こそ素晴らしいんだって、もう戦争が終わって70年も経ってですね、まだ言ってる、まあもうアホとしか言いようがないんじゃないか。それも東大の教授とか、それから立派な文化人、それから朝日新聞というのはまあインチキなんですが、まあ、NHK も含めましてね、まあ、比較的社会で尊敬されているような人がですね、平和憲法が大切だなんて言ってる人がいるんですよ。で、どうしてあの人たち、あの人たちの頭なんか僕ちょっと見てみたいと思うんですけどね、およそ教育を受けたのっていう感じですね。民主主義とか国際関係っていうのは分かっておられるんですかと、 1+1 は2っていうことをご存知なんですかっていう感じなんですよ。まあそのくらいのレベルなんで、まあ、やはりここはアホと書いた方がいいかなと思って、もうすごく迷ってアホと書きました。なぜかっていうとですね、簡単に言いますとね、第9条を作った人は簡単に言えば GHQ アメリカ占領軍なんですよ。 GHQ が作ったんですね。これはよろしいでしょうね。これに反論する人はいないと思うんですね。まあ最終的には日本の国会で承認してますが、平和憲法第9条を少なくとも発案して原案を作ったのは GHQ なんですよ。アメリカ軍なんですよ。ですね。そのアメリカ軍はですね、平和憲法は素晴らしいんだっていう原案を書いて、日本に押し付けてっていうか、まあそれを言って、その後、この70年間、アメリカはですね、圧倒的な軍事力を持ってるんですよ。もしも、平和憲法こそが一番素晴らしいんだと思ったんならですね、アメリカは徐々に、少なくとも徐々に軍備を縮小していくはずなんですよ。だってそれがいいと思ってるわけだから。だって人間っていうのは、本当一番正しいのは思ってることを口に出し、それを実施するっていうのが尊敬できる人じゃないですか。ところがアメリカはですね、日本に平和憲法は素晴らしいんだ、軍隊を持っちゃいけないんだ、ね、と書いて、で日本はそれをまた信じてるアホがいてですね、まあ僕がよく言う、横田めぐみさん、なんで軍隊、自衛隊出して助けなかったのって、憲法9条がありますから、そんなこと武田先生できませんよっていうアホがいるんですよ。何ですか一体。だってね、もしもアメリカ軍 GHQ がそう思ってたらですね、そんなあんな嘘を書けるんですかね。全文なんか見たって実に美辞麗句が並んでるじゃないですか。平和を守ることが人類にとって大切だ、そのためには最もいい方法は軍隊を持たないことだ、書いてあるじゃないですか。それをなんでアメリカ自身が実施しないんですかね。なんでアメリカは日本と違うんですか。何が違うんですかね。日本人はなんかクズで、劣等民族で、アメリカは高等民族なんですかね。何がアメリカと日本と違うんですかね。アメリカの方が歴史が長いとか、アメリカ人は背が高いとか、白人であるとか、全部違うじゃないですか。それで僕がここでアホと書いたのはなぜかというとですね、平和憲法を尊敬してる人が日本の、まあ、いわゆる偉い人に多いってことなんですよ。その人たちがまたね、自分の心と言ってることでやってることが違うってことになると、これはもうちょっと別の問題ですよね。平和憲法が尊ぶべきものだと、軍隊を持たないことが大切なんだと 言ったのはアメリカ人なんですよ。アメリカ軍とアメリカ人なんですよ。その人たちがこれだけ強大な軍隊を持ち、戦後もですね、ベトナムで戦争を起こし、アフガニスタンで起こし、イラクで起こし、世界各地で軍隊を持って他を制圧しようとしてるわけでしょ。なんでそんなことがつじつまが合ってるんでしょうかね。私はどう見たって合ってないと思うんですよ。それは例えば日本人が自ら第9条がいいと言って、それが国論になって現在の憲法ができたっていうならまだいいですよ。しかし原案は明らかにアメリカ軍なんですよ。それで僕はこのブログで何回もお話しましたように、実は第9条の原案はですね、本当に軍隊を持たず本当に交戦権がない状態を最初の原案だったんですよ。ところがそれをアメリカ軍の将校がですね、これではあまりにひどいと、これではあまりにいくらなんでもおかしいと、日本民族がいくら劣等といえどもこれはひどすぎるっていうんで、そこに国際紛争を解決する手段としてはっていうのを入れたんですよ。この入れたのはアメリカ軍がまた入れたんですよ。日本人はまあその時は戦争に打ちひしがれていたからっていうことも言えますからね。ですから私、今になっても平和憲法が大切だとか、平和憲法を持っていることが非常に世界に誇るんだとかいう人はね、アメリカ軍がこれを作ったんだということを分かってないんですよね。しかもそれはですね、歴史を勉強すれば、まあ大体まあ18世紀ぐらいからのアメリカとの歴史や、それからヨーロッパの歴史を勉強した人は、アングロサクソンとかそういう人たちがラテン、フランスとかドイツですね、まあ、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの4カ国を出してもいいですよ。どういうことをやってきたかっていうことを知らないとは思えないんですよ。その言ってる人の学歴とかそういうのから言ってですね。まあ例えば一例を挙げましょうか。なぜそうなるのかっていうことです。あ、それでアメリカ軍が付け加えたのは、国際紛争を解決するためには軍隊を使わないよっていうことを、その一文を入れたのはアメリカの将校なんですよ。いくらなんでも横田めぐみさんが日本の土地から拉致されて、それを取り返すことができないったら、もうそれは国家じゃないと、もう独立国とは全く言えないということで、いくらなんでもね、アメリカ軍が占領してるからつって、そこはちょっとないだろうっていうんで取ったわけでしょ。ところがアメリカ人ってもともとそういう民族であるっていうことなんですよ。僕がまずここで言いたいのはですね、それを知らないって言ったらもうアホだじゃないかと思うんですね。まあ、1621年にイギリスから第2陣の、まあ、将来アメリカ人になるイギリス人が渡ってきた、ピューリタンですね。それが、翌年にですね、ほとんど食料が尽きて、もう餓死する寸前になった。その時に、近くにいるインディアンがですね、餓死するのを見るに忍びないので、トウモロコシを持ってそのイギリスから渡ってきた餓死寸前のアメリカ人にトウモロコシをあげて、そしてアメリカ人はそれで命を保ったわけですね。その時にもしインディアンがアメリカ人みたいな人だったら、それは持ってきませんよ。だって自分たちの土地を占領して勝手に住んでる人たちだから。そしたらアメリカ人はそこで全滅し、その結果、大丈夫だったはずなんですよ。それがその時にトウモロコシを持っていったので、そのアメリカ人が生き残った。その次の年の1622年にそのアメリカ人がトウモロコシをくれた人たちのところに行って、全部焼き払って切って殺したんですよ。これがアメリカ人なんですよ。それはもう歴史をちょっと知ってる人はみんな分かってるようなことなんですよ。だからアメリカ人の本質はすでに分かってる。そしてアメリカ人が自分は軍隊を作るけども、日本は平和憲法で生かせると、それで残虐に殺される横田めぐみさんを生じるということを承知でやってるっていうことも、実は日本の文化人も指導者も分かってるわけですよ。それなのに 平和憲法を尊ぶアホがいる。これではね、我々は子どもたちを守ることはできません。